奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか。ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は14日に本放送、18日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。7月から9月までの担当は奈良まほろばソムリエの会の本田美智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか。
今月から3ヶ月間は世界遺産への登録が確実視されている飛鳥藤原をご紹介していきたいと思います。
はい。
これは県内で4件目の世界遺産になるんです。
あ、そうなんですね、うん、4件目なんですね。これです
ごい多い方だと思うんですけど、はい、ちなみにこれまで県内で登録されていますのが、はい、一つ目は平成5年1993年に登録されました。これは日本で初めて登録されたのが法隆寺地域の仏教建造物ということで、はい、姫路城とともに指定されました。
はい、
はい。2番目に登録されたのは平成10年1998年に登録されました文化遺産で、古都奈良の文化財ということで、はい、東大寺、興福寺、春日大社、春日山原始林、元郷寺、薬師寺、東照大寺、平城宮跡の8つの資産で成り立っています。
へー、その8つも一緒にいっぺんになんですね。
そうですね、はい、で東大寺周辺とあと薬師寺周辺ということで離れてはいるんですけども、うん、まあ、古都奈良の文化財ということで指定されています。
はい、
はい、8つ資産がどれかとかいう問題もよく
そうですか
出ます。はい、はい。最後に登録されましたのが2004年に登録されました文化遺産で、紀伊山地の霊場と参詣堂、奈良県と三重県、和歌山県にまたがる世界遺産が登録されています。
はい、はいはい、なんとなくはまあそうだろうなっていう感じは、はい、しますよね。3つぐらい、はい、そうだろうなって感じします。
飛鳥藤原の世界遺産としての価値なんですけども、まあ、今から約1400年前中国大陸および朝鮮半島と、との交流のもと、日本で初めて古代国家の旧都が誕生したことを示す考古学的遺跡群ですということで、世界遺産としての価値が認められています。
うんうん、
でまた東アジアの古代国家形成期における中央集権体制の形成を示すことができる唯一の証拠です。具体的には構成遺産は橿原市、桜井市、飛鳥村に存在する19件です。
すごいいっぱい
いっぱいですね。今回は時計についてを取り上げていきたいと思います。
はい、はい、
飛鳥時代にできたと言われている時計というか、まあ、時間の概念なんですけども、はい、何でできていると思いますか。
昔の時間ってなんか太陽がこうこれくらいだったら12時みたいな、なんかそういうのありますよね。うん、なんかそういうイメージはありますけど。
そうですよね。はい。太陽が元になっているっていうのがね、時間はもちろんそうなんですけども、はいはい、まあ、お天気によって隠れてしまったりっていうことがありますよね。
そうですよね。そうなった時はどう言うしたらいいんでしょうね。うん、
でなんかここで発明というか中国にあったようなんですけども、はい、水落ち遺跡っていうのがありまして、
はいはい、
水が元になっているんです。 昭和56年から調査されてるんですけども、はい、日本書紀に記されている漏刻だと分かりまして、中国の唐の盧塞という人が設計した図で示しているそうなんですけども、それと同じであるっていうことが分かったっていうことなんですけども、はい、これは斉明天皇の時に皇太子であった中大兄皇子、後に天智天皇になった方なんですけども、その方が作ったと言われている。
へー、はい、そうなんですね。全然そんなの教科書とかでも勉強しないので。
漏刻の仕組みなんですけども、はい、4段式の階段状になっていて、最上段のマスに水を入れると導管を伝って水が次々に下のマスへと移動していて、はい、一番下のマスに入れた目盛り付きの棒が水位が上昇して浮き上がってきて、まあ、その動きで時間を測っていたっていうふうに言われています。
全然わからないですね。イメージが全然わかんない。それでなんで時間がわかるんだと思うんですけど。
はい、まあ、はい、サイフォンのような仕組みになっている。あ、はいはい、
それが中大兄皇子が作ったっていうのか。
そうですね。
すごいです。はい。
最後のところには、はい、中国の十二支ありますよね。十二支。あれで、あの、時間を刻んでいて、まあ、人形が置かれていた、その図にあるようにね、人形が置かれていた、そうなんですけども、鐘をつくか、太鼓を鳴らすかなどして、時間を知らせていたっていうふうに言われています。はい、今の時計と比べても10分ぐらいしか差がないってこと
なんです。そうなんですか。意外にすごい正確なんですね。
そうですね。
へ
ー、はい、中国では皇帝が時間と暦を支配する存在であって、中大兄皇子も飛鳥に漏刻を置いたっていうのは重要な役割があったと思います。朝廷に勤める方たちは、はい、あの、時刻制が敷かれて、党大庁が決まった時間に行われるようになったと考えられています。
はい、
まあ、それまではね、もっとざっくばらんだったんですかね。
そうでしょうね。多分みんな、あの、農村の人とかでもね、もう日が落ちたらじゃあ家に帰ってとか、そうなんだったんかなと思いますよね。
そうですよね。
はい、
昔の人たちなんですけども、はい、日の出とともに門が開いて、日の出とともにね、出勤していたそうなんですよ。
すっごい早いですよね。その日によっては。
そうそうそう、日によってはね、早いんですよね。はい、で、まあ、午前中でお仕事が終わっていたってこと
で。結構働いてますもんね、もうすでに、ね。
そうですね。
はい。
はい。時計ももちろん昔から存在していたわけではなくて、初めてできたのが飛鳥で、飛鳥時代だったっていうことがわかる。
すごい勉強になりました。これからね、飛鳥世界遺産にっていうところにもすごく通じるかなと思いました、はい、うん、ここまで奈良を親しむ豆知識、今回は飛鳥藤原についてご紹介しました。
奈良検定2級合格ワンポイント。
続いて奈良検定2級合格ワンポイントです。このコーナーでは毎年数多くの方が受験する奈良検定2級について合格へのヒントをお送りします。こちらのコーナーも本田さん、よろしくお願いします。
お願いします。文学の問題から出したいと思うんですけども、はい、うねめの袖吹き返す飛鳥風、括弧を遠見いたずらに吹くの括弧に入る言葉はどれか。あ、都、い、大和、う、月を。
へえ。全然知らないですけど、それは一体何の文章なんだって感じですけど。まあ、あの、ま、
万葉集ですね。
万葉集ですね。
はい、四季の巫女が読んだ歌です。
い。
これは、正解は、はい、あの都です。あ、
都ですね。はい。
で、これを読んだ背景なんですけども、はいはい、四季の巫女が読んだんですけども、はい、この都が飛鳥から藤原京に移ったっていう後に読んだ歌なんですよ。で、あの、うねめの袖が吹き返す飛鳥風が遠く感じるっていうぐらいに読んでるんですけど、はい、藤原京と飛鳥京、そんなに離れていないんですよ、はい、実を言うと。
そうなんですね、
う
ん、
そうなんですけど、はいはい、まあ、あの、都が遠くに行ってしまったよっていう感じのことを読んでいるっていうので、
はい、それで都なんですね。
そうですね、都です。もう一つ出してもいいですか。
はい、お願いします。
はい、今回も万葉集の宝なんですけども、はいはい、柿の本ひとまろ作、 山川もよりて使うる神ながら、たぎ使ううちに、船いですかも。の歌は、どの宮をたたえたものか。あ、平城宮。い、藤原宮。う、吉野利宮。
流れ的から言ったら2番ってとこですけど、それだとわかりやすすぎるので、
う、う、大正解です。
よかったー。もうめっちゃ間違ってるから。ここで間違ったらと思いましたけど。あ、はい、そうなんですね。
はい。これは、吉野利休に、持統天皇が何回も、行幸に行ってらっしゃるんですよ。32回とか行幸に行ってらっしゃるんですよ。まあ、それ、吉野っていうのが、持統天皇にとっては特別な場所っていうのが、でそれで何回もね行ってらっしゃるんですけども、なぜ特別かっていうと吉野の制約っていうのがありまして、旦那さんの天武天皇と一緒に吉野の方に行った時に、はい、まあそれ壬申の乱の前の話なんですけど、はい、子供をねたくさん連れて行って吉野の制約っていうのをしていて、まあ、その中に先ほどのね問題の四季の巫女もいたそうなんですけども、はい、自分の息子の草壁の巫女とか、うん、お姉さんの子供の大津の巫女とかも連れて行って、はあ、吉野の制約っていうのを結んだっていうこともありまして、まあ、それでかどうかわかんないんですけど、はあ、吉野っていうのを特別の場所と捉えていて、吉野利休っていうところを、はあ、がすごく重要な場所と捉えておられたってことなんですけども。
またね、そちらの方に行かれた際はね、ぜひ歌をちょっと思い出してね、私も行きたいなと思います。そうですね、
はい。
ありがとうございました。以上、奈良検定2級合格ワンポイントでした。いかがでしたでしょうか。次回の番組は8月11日火曜日と15日土曜日にお送りします。また、この番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますので、ご期待ください。そして、この番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツまほろば再発見、この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。